こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。少年期の混声心療法を通して見た影は、精神科医ユング派臨床心理学者の山中康弘が、児童思春期の心理療法で出会った子どもたちとの関わりをもとに、少年期特有の苦悩と表現を考察した臨床書である、1978年間中更新書であり、専門家向けの理論解説に閉じず、具体的な治療過程を通じて子どもの内地世界を描き出す。扱われるのは不登校、問い目身体症状など周囲からは問題と見えやすい状態である。しかし著者はそれらを本人の欠陥や反抗として単純化せず、言葉にならない苦しみを伝える表現として受け取ろうとする。箱庭、遊び、絵、写真、手紙といった表現媒体は診断の補助手段ではなく、子供が大人との関係の中で自分の世界を回復するための通路として位置づけられる。本書は子供を理解するとは何かを臨床の倫理とともに問い直す一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、問題行動を子どもが可能な限り行う表現として読む本書の中心にある視点は、子どもの行動をただ強制すべき症状として扱わないことである。登校できない、話せない、寛大に不調が現れる、あるいは周囲を困らせる行動をとる。そのような現れは大人にとっては原因を取り除くべき問題に見えやすい。しかし山中は、子どもが自分の苦痛、怒り、不安、孤立を十分な言葉で説明できない場合、その行動自体が切実な伝達になりうることを示す。ここで重要なのは、行動を無条件に肯定することではない。危険や困難への対応は必要であっても、まず何を伝えようとしているのかを問うことで対応の出発点が変わる。大人が早急に原因を本人の性格や努力不足へ帰属させれば、子供はさらに理解されない側に追いやられる。本書は症状の意味を一つに決めつけず、子供の表現が生まれた関係や生活の文脈を丁寧に見る姿勢を求める。これは親や教育者にとって指導の前に観察と対話の余地を確保するという実践的な示唆でもある。次に、子どもの苦悩を家族、学校を含む環境との関係で捉える。山中は少年の神経症的な苦しみ、本人だけに属する問題として理解することに慎重である。子どもは家族の緊張、親の期待、学校での関係、社会的な価値観の影響を受けながら生きている。しかも大人に比べて発言力や選択肢が少ないため、周囲にある歪みや葛藤を C 症状や行動として引き受ける位置に置かれやすい。本書で示される犠牲の三要という見方は、子どもを家庭や学校の不調の原因と決めるのではなく、時にその不調が最初に可視化される存在として見る視点である。この見方は親や教師を一方的に責めるためのものでもない。むしろ子どもを変えようとするだけでは不十分であり、周囲の大人の関わり方、会話のあり方、期待や不安の配置も見直す必要があることを意味する。個人の内面と環境を切り離さないため、治療は単なる症状軽減ではなく、子どもが過度な役割を背負わずに済む関係を探る営みになる。現代の不登校や心身の不調を考える際にも、安易な個人責任論を退ける視座として有効である。さらに、箱庭遊戯、手紙を内面を外へ置くための窓として生かす本書の特色は、子どもとの心理療法において会話だけを中心手段としない点にある。箱庭、遊び、絵や写真、手紙などの表現は、子どもが直接には語りにくい経験や感情を一旦自分の外に形作ることを可能にする。言葉で事情を説明するよう求められると防衛的になったり、そもそも自分の感情を把握できなかったりする子どもにとって、遊びやイメージはより自然な表現の領域になりうる。大人の役割は、作品の記号を機械的に解読して本当の意味を言い当てることではない。子どもが大切にしている表現への関心を保ち、その表現を介して関係を作ることである。後年の臨床家による紹介で強調される心の窓という考え方もこの点をよく表している。子どもの得意なこと、惹かれるもの、繰り返すイメージを関係を深める入り口として尊重するのである。表現療法の技法紹介にとどまらず、子どもの世界へ大人がどのように近づくべきかという方法論的、倫理的な問いが本書には含まれている。そして、年少者には遊び、年長者には秘密を保障するという臨床倫理、山中の子供観を端的に示すのが、年少の少年には遊び、年長の少年には秘密の保障が重要だという考えである。遊びは余暇やご褒美ではなく、子供が現実の制約から少し距離を取り、想像し、試し、感情を動かすための自由な時間と空間である。成果、教育的効果、正しい遊び方を大人が先に求めると、その自由は損なわれやすい。他方、年齢が上がるにつれて、子供は親から心理的に分化し、自分だけの考えや人間関係を持つ必要がある。その際に秘密を認めることは、隠し事を奨励するというより、内面の境界を持つ権利を尊重することを意味する。 とりわけ心理療法では、子供が語ったことを大人の都合で安易に共有しないという信頼の基盤が問われる。ただし、安全に関わる状況では、守秘の限界を慎重に扱う必要もある。本書の主張は、子供の生活を全面的に管理して安心を得ようとする大人の衝動に対し、自由と保護の均衡を考えさせる。子供を支えるとは、介入を増やすことだけではなく、侵害しない領域を守ることでもある。最後に、治療者をもう一つの鏡として位置づける関係の重要性、本書は、治療技法の有効性を抽象的に論じる以上に、子供と治療者の間に成立する関係の質を重視している。著者は少年たちを曇りなく映し出すもう一つの鏡でありたいという趣旨を語る。これは、治療者が子供を評価し、正しい方向へ導く優位な解釈者として立つのではなく、子供の表現を受け止め、その存在を見失わない他者であろうとする態度である。子供はしばしば大人たちが同じ価値観で結びつき、自分を理解してくれないと感じる。だからこそ、治療者が恩恵教師制度の代理人として急いで振る舞わず、子供固有の視点に耳を傾けることには意味がある。一方で、この関係は子供を治療者に依存させるためのものではない。治療の目的は、子供が自分の生活の中で他者と関わり、自らの表現を取り戻せるようになることにある。臨床家の即興性や応答性が評価される理由もここにある。あらかじめ定めた手順を適用するだけではなく、目の前の子供の表現に応じて関わる姿勢が治療的な出会いを支えるのである。結論として、本書は、子供の不登校、盗目、身体症状、対人上の困難などに直面する親教師、支援職にとって、行動の背後にある意味を考えるための重要な読書となる。とりわけ、子供を困った存在や診断名だけで理解したくない人、遊戯療法や箱岩療法が臨床で果たす役割を知りたい心理職の学習者に向いている。また、自分自身の少年期を振り返り、大人との関係が心に残したものを考えたい読者にも示唆を与えるだろう。実践上の利点は、すぐに使える対応法を列挙する点ではなく、観察と関係の持ち方そのものを変える点にある。症状を急いで消そうとする前に、子供が何を表しているのか、どのような環境を生きているのかを問う姿勢が培われる。観光年が古く、事例の社会的背景や用語には京都の距離もあるため、現代の制度や発達理解へそのまま適用することはできない。それでも本書が同種の入門書と異なるのは、理論を先行させず、表現する子どもと応答する大人の具体的な関係から心理療法の核心を示していることである。子どもの自由、秘密、遊びを守るという倫理が現在にも残る価値を支えている。ご支援いただける場合は、山中康弘ポッドキャストと説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。